7期、宮前区地域福祉計画案の概要について、資料に沿って説明します。この音声版は、同じホームページに掲載されている PDF 版を元に作成していますが、音声では表現できない事項について、表については適宜文章に置き換えているほか、聞きやすさなどを考慮して、表項目の縦横を入れ替えるなどの工夫をしているものがあります。表紙、第7期、宮前区地域福祉計画案の概要について、計画期間、令和6年度、2024年度から令和8年度、2026年度。1ページ、宮前区地域福祉計画とは、地域福祉計画を策定する背景として、人口減少、少子高齢化、核家族や単身世帯の増加、価値観や生活スタイルの多様化、地域のつながりの希薄化、複数の分野にわたる課題を同時に抱える世帯の対応などの地域課題があります。隣近所をはじめとする身近な地域での助け合いや、地域で活動する団体、保健福祉に関わる事業者、公的機関などが共同連携して課題解決に取り組むことが、誰もが住み慣れた場所で安心して暮らせる地域づくりのために大切となります。2ページ、宮前区地域福祉計画策定の流れです。計画策定にあたり、川崎市が実施した川崎市地域福祉実態調査や宮前区が実施したアンケートや地域の会議で情報収集した意見等により、地域の現状と課題の把握を行いました。そこで得られた課題や現状を踏まえ、学識経験者各分野の団体の代表、事業者等で構成する、宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議や、区役所の全部署で構成する、宮前区地域包括ケアシステム推進本部会議で検討し、計画の素案を作成しました。作成した案をお示しし、パブリックコメントや市民説明会で寄せられた意見を踏まえた検討を経て、第7期計画を策定することとしています。3ページ、統計データから読み取った、宮前区の地域の特色です。宮前区の人口と世帯数の推移に関するデータを見ると、宮前区の人口は、平成30年の 231,131 人から、令和5年には 234,942 人と増加傾向にあり、世帯数も合わせて増加しています。一方、一世帯あたりの人員は減少傾向にあり、平成30年の 2.33 人から、令和5年には 2.22 人となっています。市内各区の人口と世帯数に関するデータを見ると、令和5年現在の宮前区の人口は 234,942 人で、7区のうち2番目に多くなっています。世帯数は 105,715 世帯で、7区のうち5番目に多くなっています。一世帯あたりの人員は 2.22 人で、7区のうち最も多くなっています。4ページ、川崎市市内各区の年齢3区分別人口構成に関するデータを見ると、令和4年現在の宮前区の14歳以下人口の割合は 13.2% と、幸い区と並んで、市内で最も高くなっています。また、65歳以上人口の割合は 21.6% と、7区のうち4番目に高くなっています。市内各区の人口動態に関するデータを見ると、令和4年は434人の増加となっています。その内訳は、転入と転出による社会増減が754人増加、出生と死亡による自然増減が320人減少となっています。5ページ、宮前区の人口推計と将来人口推計に関するデータを見ると、宮前区の人口は令和17年、2035年にピークを迎えると推計され、65歳以上人口は令和32年、2050年まで増加が続くと推計されています。 川崎市宮前区の出生数、出生率の推移に関するデータを見ると、宮前区の出生数は、平成29年に2000人を割り込み、平成30年以降は減少が続いています。令和3年の出生数は1718人となっています。出生率についても減少傾向であり、市全体よりも低く推移しています。6ページ、市内各区の高齢化率の推移に関するデータを見ると、平成27年以降は 20% を超え、令和4年には 21.6% となっており、7区のうち4番目に高いものとなっています。市内各区の一人暮らし高齢者数と、高齢者人口に占める割合の推移に関するデータを見ると、令和2年の宮前区の一人暮らし高齢者数は9388人で、7区のうち2番目に多くなっています。高齢者人口に占める一人暮らしの割合は 20.0% で、7区のうち2番目に低くなっています。7ページ、調査等からわかる、宮前区民の状況です。第7期計画の策定に向けて、川崎市では、令和4年11月から12月に、第6回、川崎市地域福祉実態調査を実施しました。この調査からわかる宮前区の特徴として、まず、高齢者、地域防犯・防災、地域のつながりに関する問題への意識が高いことが挙げられます。また、近所付き合いや地域住民同士の交流については、約半数の方が必要性を認識している一方、困った時は当然助け合うべきだが、日頃の交流は面倒なのであまりしたくないという方も多いことが分かりました。地域福祉を進めるため、市民が取り組むこととして、家族以外の人で、身近に困りごとなどを相談できる人を増やすことや、地域での交流などを通して、住民同士の助け合いの意識を向上させることなどが多く挙げられています。8ページ、令和3年度、令和4年度に開催された講演会やイベントなどからは、次のような状況が見えてきました。これから増加が見込まれる認知症について、地域住民への知識・理解の普及を進め、地域で支える基盤を作ることが求められる。地域の中の異なる立場の人を理解するために、日常生活の不便さを体験する機会や、当事者の声を発信する場を作っていくことが求められる。核家族や共働き世帯の増加などを背景に、子育てに悩みを抱えている家庭が多くなっている。親が適切な知識を持ち、ゆとりを持って子育てができるよう、育児に関する情報を提供することが求められる。9ページ、第6期、宮前区地域福祉計画の振り返りです。第6期計画では、重点項目として、1、ご近所で支え合う地域づくり。この、ご近所は、身近なご近所同士が日々の暮らしの中で支え合うことを表すため、ご近所の、助を、助けるという漢字にしています。2、理解と共感を広げる情報発信の充実。3、区民、事業者、行政などの連携による地域福祉の向上を掲げ、取り組みを進めてきました。1、ご近所で支え合う地域づくりとして、宮前区ご近所情報サイト、宮前ご近所さんの情報更新。宮前区地域包括ケアシステム推進イベントの開催、宮前区オリジナル体操、ダンスの制作、普及啓発などを行いました。2、理解と共感を広げる情報発信の充実として、地域包括ケアシステムについて、子どもがわかりやすく学べる漫画の作成及び配布による啓発、地域見守り支援センター活用ガイドブックの作成などを行いました。3、区民、事業者、行政などの連携による地域福祉の向上として、宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議の開催、民生委員児童委員との連携強化を行いました。10ページ、基本目標別の取り組み状況です。 一つ目に、ご近所で支え合う地域づくりです。食育を進める取り組みとして、地域への出前講座、食育キャンペーン等のイベントでの料理展示や、高齢者相談会、食育活動団体の活動紹介を行いました。サロンやカフェなど、地域の居場所づくりを進める取り組みとして、チラシやウェブサイト等で、サロン、カフェや団体の活動状況を公開したり、コミュニティカフェ等の開催の支援を行いました。二つ目に、支援につながるきっかけづくりです。ニーズに応じた相談支援を通じて、高齢者、障害者に寄り添うために、地域包括支援センターや障害者相談支援センター等と連携し、総合的な相談支援体制の充実を図りました。ボランティアを増やし、安心して子育てでき、高齢者が健康で暮らせる地域を作るために、ボランティア養成講座の開催や、すくすく子育てボランティアのための学習会や連絡会を開催しました。高齢者等の見守りを行うために、民生委員児童委員の協力により、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の世帯状況や生活状況の把握、定期的な自宅訪問を行いました。育児不安や児童虐待の兆候を早期に把握し、連携して地域での支援を進めるために、要保護児童対策地域協議会において、代表者会議、実務者会議、担当による個別支援会議を開催しました。三つ目に、区民、事業者、行政等が一体となるネットワークづくりです。障害者、障害児が暮らしやすい地域づくりを連携して進めるため、宮前区自立支援協議会や相談支援事業所連絡会を開催し、地域の事業所等の相談支援体制を強化しました。在宅介護等に多職種が連携して取り組み、情報発信を行うため、地域包括支援センターや宮前区介護支援専門員連絡会との研修会を実施するとともに、地域ケア圏域会議等で情報発信を行いました。11ページ、ここから第7期宮前区地域福祉計画につなぐ視点として、第6期計画を振り返り、様々な調査等の結果から見えてきた課題や計画の重点項目に対する取り組みをまとめました。視点の一つ目は、地域住民同士の交流の必要性、多様な主体がつながることの大切さです。お互いに支え合う地域づくりに向けて、近所との日頃からの交流や、地域住民団体等の多様な主体が、分野を超えてつながることが大切であることを広めていきます。視点の二つ目は、必要な方に情報が届くこと、地域の情報を知るきっかけづくりの大切さです。引き続き、適切な情報発信により、心配ごとの解決や福祉サービスにつなげるとともに、地域のつながりの大切さの理解を広げていきます。視点の三つ目は、地域福祉活動に関わる人材の育成や参加による安全安心に暮らし続けられる地域づくりです。支援が必要な人や家族が支援につながるよう、人材育成ネットワークづくりを進めていくとともに、地域の活動への参加を促していきます。視点の四つ目は、新型コロナウイルス感染症による地域のつながりに対する影響です。新型コロナウイルス感染症により、中断・中止した活動や取り組みが再開される際の支援や参加促進を関係機関・団体と連携して進めていきます。これらの視点から取り組み内容を精査し、第7期地域福祉計画においても地域福祉の推進に取り組みます。12ページ、第7期。宮前区地域福祉計画の基本理念です。みんなで広げよう。ご近所の輪。つながるを育て、安心して暮らせる街へ、としました。身近なご近所同士が日々の暮らしの中で支え合うことを、ご近所とし、その輪を広げていくことで、子供から高齢者までのつながりを育て、 みんなが主体的に行動することや、医療、看護、介護、福祉などの多様な主体との連携により、お互いに支え合い、助け合う地域づくりのさらなる発展を目指します。13ページ、第7期、宮前区地域福祉計画の基本目標、重点的な取り組みです。現況や地域の課題を踏まえ、3つの基本目標を掲げました。基本目標1、ご近所でつながる地域づくり、一人一人の健康づくり、生きがいづくりや、近隣の住民同士がつながり、支え合い、助け合うことができる地域づくりのためには、安心して参加できる活動、交流の場づくりが必要です。公園体操など参加しやすい健康づくりの場、高齢者や地域の住民が集うサロン、カフェ、子育て世代や障害者の交流の場、地域の中で自分たちができることを考えるきっかけづくりなどの取り組みを、区民、団体、事業者等の多様な主体と連携して進めます。基本目標2、支援につながるきっかけづくり、住民が必要な時に適切な福祉サービスやその情報を得られるように、様々な媒体を活用し、相談窓口、保健福祉サービス、地域の活動に関する情報などを積極的に発信することで支援につなげます。また、高齢者、障害者、子どもなどの様々な相談に対する支援体制の充実を図るとともに、認知症サポーターや健康づくり、子育て支援ボランティアなど新たな担い手の育成、見守りの体制づくり、虐待への適切な対応を行います。基本目標3、多様な主体がつながるネットワークづくり、認知症や障害者など、支援を必要とする人、家族が安心して暮らし続けるために、保健、医療、福祉の分野の連携を進めます。また、防犯、防災、教育等の多様な地域の課題に対して、区民、団体、事業者、行政等の連携を強化し、情報共有を図りながら一体となって、課題の解決に取り組むネットワークを構築することで、地域力の向上を図ります。14ページ、第7期計画では、次の4つの取り組みを重点的な取り組みとしています。取り組み1、多様な主体がつながり、支え合う地域づくり、基本目標1、基本方針2に設定されています。子ども・子育ての相談や交流の場、多世代が集まるサロン、カフェなど、地域の居場所づくりの活動を支援し、地域住民団体、民生委員児童委員、地域包括支援センター、区社会福祉協議会等の多様な主体がつながり、お互いに支え合う地域づくりを進めます。また、地域住民団体等の新たなつながりや、多様な活動を支援していきます。取り組み2、知るを広げる。情報発信の充実、基本目標2、基本方針1に設定されています。保健、医療、福祉サービスの情報や相談機関に関する情報を、必要な人がいつでも入手できるよう、様々な媒体や広報物を活用して、情報提供していきます。また、自分が住んでいる地域の情報や、地域住民団体、町内会、自治会等の活動、地域包括ケアシステムに関する取り組み等の情報を発信することで、地域に関心を持ち、活動の参加のきっかけや地域のつながり、支え合いの大切さの理解へ広げていきます。取り組み3、支援につながる人材ネットワークづくり、基本目標2、基本方針3に設定されています。認知症になっても安心して暮らし続けることができるよう地域で支えるネットワークづくりを進めるとともに認知症に関する普及啓発や認知症サポーターを養成していきます。また健康づくり、介護予防、子育て支援ボランティア等の地域福祉活動に関わる人材の育成を進めます。取り組み4、 区民、団体、事業者、行政のつながりによる地域力の向上、基本目標3、基本方針2に設定されています。防犯、防災、教育、子育て、高齢者等に関する多様化、複雑化した課題に対応していくため、様々な主体が分野を超えてつながり、顔の見える関係づくりや情報共有を行いながらネットワークを構築し、地域力の向上を図ります。15ページ、基本目標ごとに定めた基本方針と具体的な取り組みです。基本目標1、ご近所でつながる地域づくり。基本方針1、みんなで取り組む健康生きがいづくり、具体的な取り組みとして、1、健康づくり、介護予防を進めます。2、食育を進めます。基本方針2、多様な主体がつながり、支え合う地域づくり、これは重点項目に位置づけています。具体的な取り組みとして、3、子育てしやすい地域づくりや、子育て世帯のつながりづくりを進めます。4、サロンやカフェなど、地域の居場所づくりを進めます。5、区民の多様な活動を支援します。6、区内の人や団体をつなぎ、支援します。これは新規の取り組みです。基本方針3、地域活動交流に向けたきっかけづくり、具体的な取り組みとして、7、子供の健やかな成長につながる外遊びの場、多世代交流の場を作ります。8、高齢者の仲間づくりを進めます。9、精神障害者家族のつながり、学びの機会を作ります。10、幸せを呼ぶコンサートの開催を通じて、障害者との交流の場づくりを進めます。基本方針4、ご近所の輪を広げる取り組みの推進、具体的な取り組みとして、11、ご近所で支え合う地域づくりを進めます。16ページ、基本目標2、支援に、つながるきっかけづくり。基本方針1、知るを広げる情報発信の充実、これは重点項目に位置づけています。具体的な取り組みとして、12、地域のつながり、支え合いの大切さを伝え、理解と共感を広げます。13、子育て情報を発信し、安心して子育てができる街づくりを進めます。14、高齢者が安心して生活していくための制度や知識の普及啓発を進めます。15、防災意識の普及啓発により、安心して暮らせる街づくりを進めます。基本方針2、相談支援体制の充実、具体的な取り組みとして、16、妊娠・出産・育児に関する相談支援により、親と子が健やかに暮らせる環境づくりを進めます。17、保育ニーズに応じた相談・支援を通じて、子どもの預け先を探す保護者に寄り添います。18、ニーズに応じた相談・支援を通じて、高齢者・障害者に寄り添います。19、ペットの使用、ネズミや衛生害虫に関する相談に対応し、住環境を守ります。基本方針3、支援につながる人材・ネットワークづくり、これは重点項目に位置づけています。具体的な取り組みとして、20、認知症サポーターを増やし、安心して暮らせる地域を作ります。21、認知症の方を支える支援ネットワークを作り、認知症の方を地域で支える体制づくりを目指します。これは新規の取り組みです。22、認知症等行方不明 SOS ネットワークで安全を確保し、家族等を支えます。23、ボランティアを増やし、安心して子育てでき、高齢者が健康で暮らせる地域を作ります。基本方針4、支援が必要な人への見守り、体制づくり、具体的な取り組みとして、24、 民間業者等と連携した川崎市地域見守りネットワークによる見守りを行います。25、育児不安を解消し、子育て支援活動参加のきっかけづくりを進めます。これは拡充する取り組みです。26、民生委員児童委員の協力により、高齢者等の見守りを行います。27、生活保護受給世帯の小中学生に対し、学習支援への参加を呼びかけます。28、災害時に必要な支援が受けられるよう、避難体制づくりを進めます。基本方針5、虐待への適切な対応、具体的な取り組みとして、29、育児不安や児童虐待の兆候を早期に把握し、連携して地域での支援を進めます。30、高齢者・障害者虐待に関する相談等に連携して対応します。17ページ、基本目標3、多様な主体がつながるネットワークづくり。基本方針1、保健・医療・福祉の連携。具体的な取り組みとして、31、障害者・障害児が暮らしやすい地域づくりを連携して進めます。32、認知症等の早期診断・早期対応に向けた支援体制を作ります。33、多職種連携により、医療・介護サービスを包括的に提供する環境づくりに取り組みます。基本方針2、区民、団体、事業者、行政のつながりによる地域力の向上。これは重点項目に位置づけています。具体的な取り組みとして34、地域福祉に関わる団体等が連携して区民への互助意識の浸透を図ります。35、高齢者が暮らしやすい地域づくりを連携して進めます。36、民生委員児童委員や保護司等の地域福祉活動への理解を広げます。37、地域防災に関わる団体等が連携して地域防災力の強化を図ります。38、安全安心に関わる団体等の連携協働により安全安心のまちづくりの推進を図ります。39、小中学校入学時など新しい環境での学習や生活に適応しやすくするとともに、課題を持つ子どもたちへのきめ細かな対応を行います。40、社会福祉協議会と連携して、地域福祉の取り組みを進めます。以上が、第7期、宮前区地域福祉計画案の概要となります。取り組みの推進にあたっては、毎年度の振り返りを行いながら、着実に進めていきます。